本日は花のいい行動礼拝として捧げております。ところが去年に引き続きコロナでお花を持って普段礼拝に来られない教会員を訪問することはできません。けれども弱さを持っている方や入院中の方、また施設の中にいる方などに思いを馳せながら今日の礼拝を共に捧げたいと思います。本日の聖書箇所の創世記11章10節以下は専務の啓示が書いてあります。この啓示には専務から寺まで10代の名前が載せられています。最初のこのセムという人はノアの3人の息子セム、ハム、ヤベットの長男にあたる人物です。せっかくですから少しお読みしたいと思います。セムの啓示は次の通りである。セムが100歳になった時アルパクシャドが生まれた。それは洪水の2年後のことであった。アルパクサドが35歳になった時シェラが生まれた。シェラが30歳になった時エベルが生まれた。エベルが34歳になった時ベレクが生まれた。ベレクが30歳になった時レウが生まれた。レウが32歳になった時セレブが生まれた。セレブが30歳になった時ナオルが生まれた。ナオルが29歳になった時テラが生まれた。テラが70歳になった時アブラハム、ナオル、ハランが生まれた。このセムの子孫の中でもテラの家族のことが続いて27節以下に詳しく記されています。テラはアブラハムの父で、このアブラハムから出る子孫が後にイスラエル民族となり、イスラエル民族から救い主イエス・キリストが誕生するのです。27節28節にテラの啓示は次の通りである。テラにはアブラハム、ナオル、ハランが生まれた。ハランにはノトが生まれた。ハランは父のテラより先に故郷カルデアのウルで死んだと書いてあります。テラの息子ハランはノトを設けました。ところが父のテラより先に死にました。テラはそのことがショックだったからでしょうか、孫であるノトともう一人の息子アブラハム、そしてアブラハムの妻サライを連れて故郷カルデアのウルを離れます。聖書にこう書いてあります。31節です。テラは息子アブラハムとハランの息子で、自分の孫であるロットおよび息子アブラハムの妻で自分の嫁であるサライを連れてカルデアのウルを出発しカナン地方に向かった。彼はハランまで来るとそこにとどまった。もともとテラがその家族と共に住んでいたのはカルデアのウルという現在のイラクにある場所でありました。そこからカナンの地に向かって出っていたのに、途中のハランというところでとどまってしまいました。テラの家族たちがなぜそもそもカルデアのウルから出発したのか、それは分かりませんが、そのあたりの地上が新約の使徒言行録7章に書いてあります。ステバノが最後の説教をしているところです。使徒言行録の7章2節3節兄弟であり父である皆さん、聞いてください。私たちの父アブラハムがメソポタミアに行ってまだハランに住んでいなかった時、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ私が示す土地に行けと言われました。このように書いてあります。ここを見ると アブラムがまだカルディアのウルと言われる町にいた時に、私が示す土地、すなわちカナンに行けという神からの召しがありました。ところがテラの家族は、本日の箇所によればカナンまで行かないで途中のハランという町に住み着いてしまいました。このところを新改訳っていう聖書ではこう書いてあります。カナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。しかしハランまで来ると彼らはそこに住んだ。このしかしっていう言葉が、いかにも神様がそのことを残念に思われたことを示しているように聞こえます。本来の神の召しはカナンまで行くことでした。しかしそれが途中の波乱でとどまってしまったのです。今日の最後の32節に、テラは205年の生涯を終えて波乱で死んだと書いてあるように、テラはやがて波乱で死んでしまいます。昔からテラは中途半端な信仰の人と理解されてきました。彼は空城を使える町ウルから離れて波乱までは頑張ってきました。しかしカナンという目的地まで行かず、途中で諦めてしまったのです。言い換えれば、神の言葉に従うには従いました。しかし途中まで立ったのです。テラは205年の生涯を終えて波乱で死んだという言葉の中には、そういう意味が込められているのです。波乱が住みやすい土地だったのか、あるいはテラとしてはそれ以上ふるさとを遠く離れることが嫌だったのかもしれません。いずれにしてもテラは旅の途中波乱で死んだと記されています。しかし息子であるアブラムは波乱にとどまることなく、約束の地カナンに向かい、そこで信仰の生涯を送ったことが、この後の12章以後に記されています。今日の聖書箇所を通して私たちが覚えたいことがあります。それは、私たちの信仰生活が中途半端な信仰で終わってしまうのではなく、信仰の生涯を全うすることであります。私たちの信仰は時には揺れ動いています。ところが揺れ動いてよいと私は思います。何よりも揺れ動かない強い信仰を持とうとするのではなく、揺れ動く弱さを持って主の前に出るのです。そして神様が私たちの弱さを通して導いてくださることを知ることは本当に大切であります。なぜならそれを通して自分の人生は自分ではなく神の御手の中にあるということを知るからです。詩にも書いてありますが、先週水曜日、丸山ルミさんが主のもとに召されました。88歳のご生涯でありました。今年1月の17日、丸山先生が集中礼拝の奨励をなさった時に、いつもの通りお元気で過ごされますようにと挨拶したことが最後になるとは思いもしませんでした。私としては2016年4月、桜教会に着任してからルミーさんが礼拝に出席なさった時は、ロビーや玄関口で立ち話をすることが多くありました。その時ルミーさんはいつも微笑みながら、北海道の三大牧場で育てられまして、養親の子守歌で育てられました、などなどいろんな思い出を語ってくださいました。いつも話しているうちに満面の笑顔になられました。そして最後の言葉はいつも、風邪は万病のもとですから お体に気をつけてくださいと丁寧におっしゃられたことが今も耳元に聞こえるような気がいたします。ルミーさんがお好きだった御言葉は、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、というヨハネによる福音書14章6節の言葉でした。イエス様はご自分こそが神聖の旅の目的である父のもと、すなわち天国に至る唯一の道であるとおっしゃいました。なぜ唯一の道であるかといえば、イエス様が真理であり命であるからです。ルミーさんはこのイエス様をご自分の救い主として信じ、人生の旅路を歩み抜いたのです。私は道であり真理であり命である。いつか丸山先生のところにお邪魔したときに、この聖句が額の中に入ってかかっていました。ルミーさんはこの聖句を見るたびにどういう思いを馳せたのでしょうか。ある連年になると、天国に行くことが待ち遠しいとよく言われますが、まさにルミーさんは父なる神のもと天国への凱旋を楽しみにして祈っておられたのではないでしょうか。当日この葬儀の説教が終わった後、賛美歌495番四十劇祈りのという賛美歌を歌いました。この賛美歌はとてもよく知られた賛美歌の一つで、ご遺族が選んでくださいました。今までこの賛美歌は祈りの歌だと思っていました。ところが歌詞をよく見るとそうではありませんでした。一節にこう書いてあります。四十劇祈りの時は意図を楽し、悩みある世より我を呼び出し、御神のもとへとすべての願いを携え至りて、つぶさに告げしな。この賛美歌は神のもとに帰る希望を歌っています。どのような時にも自分には帰る神のもと、天国があることを信じて生きる希望の歌であります。ルミーさんは1943年8月1日10歳の時に北海道の八雲教会にて洗礼を受けられました。今年で受洗後77年目になります。ルミーさんが歩んだ信仰生活の間には、さまざまな苦しいことや悲しいことがたくさんあったことでしょう。でもルミーさんは、私は道であり真理であり命である、この御言葉により頼み、またこの御言葉を見るたびに神のもとへ帰る希望を祈り、その時間を楽しみながら信仰者としての生涯を全うしてゆかれたと思います。私たちも天に召されるまで道であり真理であり命である主イエスを自分の救い主として信じつつ、信仰者として与えられた人生の旅路を全うしていこうではありませんか。アブラムの父テラはカナンという目的地まで行かず、途中の町ハランでとどまってしまいました。中途半端な信仰で終わってしまったのです。しかし私たちの人生が父なる神のもと天国に入るまで信仰を持ちつつ、最後まで与えられた人生の旅路を全うしていけますように、切に祈り願います。お祈りをします。主なる神様、今日も共に教会に集まって、創世記11章の専務の啓示、その中でも寺のところに耳を傾けました。私たちの信仰はいつも 揺れ動く弱さを持っています。しかしその弱さのゆえに道であり真理であり命である主イエスにより祈って天に召されるまで信仰の歩みを全うしていけますように守り導いてください。どうか私たちの信仰が中途半端な信仰で終わらないように主がさらなる導きをお与えください。この祈り主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。